バプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 Apple Podcast、Spotify で聞いている方はフォローボタン、 YouTube で聞いている方はチャンネル登録よろしくお願いします。 LSC ラボの拓也です。今回はプレミアリーグ第30節延期分のマンチェスターユナイテッド戦を振り返っていきます。一緒にお送りするのはコーク君とマジスタ君です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、4-0 ということでおめでとうございます。
おめでとうございます。
強かったですね。
いや、そうですね、強すぎますね。
うん、もうなんかちょっと差がすごすぎましたね。
うん、なんか失点期待値とかもこの試合 0.1 とかしかなくて、
はい、
今季のリバプールで無失点の試合ももちろんあったと思うんですけど、無失点の試合でも期待値 0.3 とかはあったんで、
うんうん、
アリソンが止めて勝ったとかあったと思うんですけど、ここまで低いのは今季一番低い失点期待値でしたね。
うん、まあでも見てても本当にそういう感じでしたよね。
うん、
前半ゼロでしたもんね。ユナイテッド側のシュートがゼロで、サンチョのが初めてみたいな。
うん、
それは納得の数字ですよね。
うん、本当に。いやー、まあそんなユナイテッド戦の振り返りですけど、今回は、その前に CL と FA カップについても触れておきたいなと思うんですけど、まずは1週間前、ミッドウィークにあった CL のベンフィカ戦。これは試合は 3-3 でしたけど、アグリゲートスコアが 6-4 で勝ち抜けと。これはどうでした、セカンドレグ。
これは、まあちょっとシティ戦、次のその FA カップのシティ戦にもちょっと言えることだと思うんですけど、最初の方でその試合だったりだとか、そこの勝ち抜けの権利みたいなものを若干決めてしまった感じがあったので、
うんうん、
どっちの試合も、まあその先も見据えて、まあちょっとインテンシティというかテンションというか、そういうものを落としてたと思うんですね、明らかに。なんでまあ、最終的にはちょっとバタついたというか、なんとかみたいな感じになったと思いますけど、まあでも、結果として見れば勝ち抜けてるわけだし、どういう形であれ、うん、まあこのベンフィカ戦とか特にそうだと思うんですけど、まあ勝ち抜けるだろうっていう気がしてたし、まあ最終的には勝ち抜ける試合だったと思うので、まあ、なんていうんですかね、盤石な勝利っていう、3-3なんてそういうわけじゃないですけど、
うんうん、
結果的にはそういうふうに言っていい試合の終わらせ方だったかなと思います。
なるほど。まあそうっすよね、この日程の中でっていうところで、まあその目指してるものがいろいろありますからね。
うん、ちょっとね、最後まで走り切るためには力抜けるところでは抜いておかないと、いくら層が厚くなったとはいえ、
うん、そうですね。まあなので、コーク言った通り、ここはまあ勝ち抜けるっていうのがまず重要で、まあそのためになるべく最小限の労力でみたいなところですよね。うん
うん、そうですね。
まあ当然ベンフィカも、まあ、すごいいいチームなんで、そこのさじ加減を間違えると危うくなるっていうところで、
うん、
まあ実際このセカンドレグは 3-3 だったんで、まあ本当に結構ギリギリというか終わってみればでしたね。
はい、
うん、
まあでもこの試合だいぶメンバー変えてましたからね、スタメンで言うと。
そうですね。
まあその割に出てくるメンバーがすごかったですけど。
いや、そうですね。シミカスとか最高でしたね。
うんうん。
マンオーザバッチでしたもんね。
あの、うん、いや、これで準決勝進出ですね。
4冠がちょっとずつ見えてきましたね。
そうですね。うん。うん、これで、その後週末に FA カップの、マンチェスターシティ戦と、これが準決勝でウェンブリー。まあ、この試合は前半で 3-0 ですからね。
うん。
だいぶリバプールの勢いすごいなって感じでしたけど、まあ最終的には 2-3 でリバプール勝利っていう感じでしたけど。
まあコークが言った通り、やっぱなんか最後もたついた感はありますけど、まあ、でもやっぱりまあ前半で 3-0 の時点で、まあもうリバプールの勝ちの試合だったかなっていう感じでしたよね。
個人的にはもう始まる前から、まあ、始まる前から、まあ、その対戦相手がやっぱりこうどうしてもアトレティコとビジャレアルじゃないや、ベンフィカってなると、まあ、どうしてもアトレティコ引いたシティの方が厳しかっただろうし、まあ、実際相当疲弊していたと思うので、
うん、
でなおかつリバプール はそのローテーションもできてたし、でシティの方がまあちょっとこの FA カップは諦めても仕方がないみたいな雰囲気があったとか、うん、まあ、そういうのも見て取れるメンバー表だったし、
うん、
まあそのそれ以前戦ったプレミアリーグの試合に比べて、まあ、モチベーションだったりだとかそういうのも明らかにそのシティ側違かったし、
うん、
なんで、まあ、やる前からって言ったら失礼ですけど、だいぶリバプールの勝ち抜きが見えていた中で、で個人的に思うのは3点取ったから2点取られたと思っていて、もしこれが4-0だったら最終的には4-3だったかもしれないし、で 2-0 だったら 2-1 だったかもしれないしっていう感じで、
うんうん、
結果的に3点取ったから、まあ、2点で抑えたって見てもいいのかなっていう、どういう形であれ最終的には勝ち進んでいたと思うので、
うんうん、
まあ、それが今のリバプールの強さだと思うし、
うん、
まあまあこれもいい勝利だったって言っていいんじゃないですかね。
確かに、なんかすごい納得できるな今のは。
うん、いやそうですね、納得ですね、
うん、日程的にちょっとそこの差が出ちゃったかなってとこはありますよね。リバプールは CL ホームだったけど、うん、シティはアウェーでマドリードまで行ってたわけですからね、
うん、そうですね。
で確か結局マンチェスター戻ってないでロンドンにそのままいたんですよね。
あ、それは知らなかったです。戻れなかった、
あ、違ったらすいません。確かなんかそんな情報を見た記憶が。
あ、そうだとしたら相当しんどいですねシティは、
うん、
まあ、あとはアトレティコ戦も最後相当荒れてたみたいですもんね。
そうそうそうそう相当ねストレスあったと思うんですよね、その、
はい、
体の疲労だけじゃなく、
うん、
まあでも
イライラと
まあでも、まあ、結局それプレミアリーグの前の方は逆にリバプールがリスボンに行って、うん、シティはそのホーム2連戦って形でアトレティコとリバプールをそのファーストレグの方をあのホームの方でやれたんで、なんていうんですかね、結果的にそのプレミアリーグの試合はリバプールの方が、まあ、不利だった中で、まあ、最低限の引き分けっていう形に持ち込んで、で FA カップで勝ってるって形なんで、こうリバプールのなんていうんですかね、よく言われる総合力じゃないですけど、うん、なんかまあそういう形での勝利なのかなって言ってもいい気がしますね。
まあそうですね、うん、まあそういう意味でもファーストレグでやっぱ2点差つけられたのが大きかったかもしれないですね。
そうですね、だやっぱ最後のあのディアスのゴールはめちゃくちゃ大きかった
です。あ、確かにですね、うん、いやということで CL も準決勝に進んだし FA カップは決勝に進んだというところで、うん、まあだいぶ4冠4冠ってさすがに耳にするようになりましたけど、本当にその可能性残したまま5月行きそうだなっていう感じですよね。
そうですね、もう本当にこんなチャンスこれから先あるかどうかわからないんで存分に楽しみたいと思います。
うん、
ですね、っていう2試合あった中で、ユナイテッド戦というところで、もうこっから週2回ペースずっと、続きますけど、まあメンバーはディアス起用のベストな布陣って感じですかね。
うん、まあ正直前線の組み合わせは、まあ、ベンチのジョタとフィルミーノ含めてどの5人が出てもその時々のコンディションがいい選手だったりだとか、まあ、相手の、まあ、システムだったりメンバーに対して有効な選手だったら、この5人誰をどういう風に使ってもベストメンバー、まあ、ちょっとサラだけは外せないかなっていう気はしますけど、
うん、
誰が出てもちょっとベストな組み合わせベストな人選って言っちゃってもいいぐらいな遜色のない選手が揃ってる感じですよね今本当に。
ですね、本当にディアスも本当大きいなと思うし、ここに来てまたマネの調子がすごい上がってるじゃないですか。
うん、
それもいいですよね。
いいですね本当に
真ん中でね。
はい、本当に。
マジスタはスタメン見てどう思いました？
いや、そうですね、もうコークの言った通り、まあ、前線は本当に誰が出ても強いと思うんですけど、まあ、今現状リバプールの一番強いチームが出てきましたよね。
うん、
うん、まあ、中盤3人があのメンバー揃った時の安定感がすごいですね、ここ数試合。
ああ、本当そうですね。
うん。ここに来てヘンドとチアゴが輝きまくってますもんね。
まあ、ファビーニは本当相変わらず
すごい。そうですね。うん。だからコークの言った、まあ、前面3人誰にするかってところと、 大工の相棒誰かってところ以外はもうこれがベストな感じですよね。まあ、今は大工の相棒マティップですかね。まあ、コナテでもずっと決めてますもんね。コナ
テ出れば決めるっていう。
はい。
いや、コナテもいいですよね、本当に。
そうですね。このマティップとコナテで悩めるっていうのは相当贅沢な悩みですね。
いや、相当だし、マティップもここまで本当に離脱なしで。
うん。奇跡ですね。
すごい、本当に。
その前線の選手の使い方を見てもまあ同じだと思うんですけど、怪我への耐性が低い選手がまあセンターバック多い中で、まあ、そうなっても大丈夫なようにって言ってセンターバックまた新しく1人連れてきて、で、うん、結果的に4人になったから、まあ、うまくローテーションできて、そもそも怪我の回避できるようになったっていう、まあ、本当いいことしかないですね。選手が多くてうまくこう使えると
ですね。で、試合は5分にもう点が入ってるわけですけど、アリソンがちょっとボールコントロール危ない場面がその少し前にあってでそこら辺からカウンターって感じでしたよね。右サイドから、
あのアリソンはなかなか見せてくれました
そうですねこれはでもすごいですね。あのロングボール出してるのがマネなんですよね、まず。そこにサラーとトレントが走って抜け出して、うん、で、まあ、サラーがパス出してディアス決めると。
いや、素晴らしい。
すごいですね。
もうリバプールらしい縦の速さが、
うん。
完全に出ましたよね。
強襲って感じの。
怖いですね。ちょっとあの勢いで走ってこられると。
怖い怖い。いや、これは素晴らしいですね。
うん。さっき、こう、拓也さんもおっしゃられてましたけど、マネの、こう、センターフォワード起用が相当ハマってましたよね、この試合。
うん。すごい。
特に、あの場面なんか、もう完全にこう、偽9番としての役割で、マグワイヤー引き連れて、マネが開けたスペースを、サラーとトレントが走ったって感じだったと思うんで、
うん、
なんかもう完全にこう、ボビーの役割をマネがしてたみたいなシーンでしたね。ただなんか一方で、マグワイヤーのあの対応はどうなんだっていうのはちょっと、なんかこう、偽9番としてこう下がってくるタイプの選手がいたときに、こうセンターバックがそれをなんか自分の持ち場を離れてまでその選手を潰しに行くのか、自分の持ち場をしっかり守るのかっていう選択肢があると思うんですけど、マグワイヤーどっちもできずになんか、マネにちょっとついていってスペースを空けた挙句、マネに振り向かれて、背後取られるっていう、結構なんだろう、悪いお手本みたいなプレーをして、ちょっと心配になりましたね。
まあ偽センターバックって言われてるだけあるプレー。そう、
完全にそうだね。マネが偽9番なら偽センターバックでしたね。
いや本当、いやもうマジスタ言った通りだと思いますね。センターバックがあのポジションを捨てて前に出るんだったら潰しきらないとダメですよね。
うん。
なんか中途半端にプレッシャーねするだけして結果的に自分の裏のスペースを開けちゃうっていうのは、まあ、ちょっと一番やっちゃいけないプレーだと思いますね、センターバックとしては。
うん、まあこれはでも本当に時間帯もそうだし、決めたのがルイス・ディアスっていう、いいですよね、うん。ディアスは相当当たりでしたね、なんかやっぱり。
うん、そうですね。こんなに早くフィットするとは誰も思ってなかったですもんね。
なかなか不思議な選手ですよね。なんか絶妙なバランスっていうか。
そうですよね。体そんなにこう太くないですもんね。
うん。ただなんかパッと見がっちりしてそうな雰囲気あるけど、
うんうんうん、
よく見るとすごい細いですよね。
そうですよね。なんか独特ななんか体のラインというか。
そうそうそう。
うんうん、スタイルですよね。
うん。あとなんかもっとすごい仕掛けるのかなと思ったら、意外と場を読んでるっていうか、
うんうん、
そんなに無理していかないし。
選択がいいですよね。
うん、
本当に。まあ、結構こう、足技とかも巧みだし、
うん、
なんていうんですか、まあ、ノールックめちゃくちゃやるし、なんか南米らしいその遊び心みたいな、ところどころ感じるんですけど、ただなんかこう、それだけじゃない判断の良さだったり、利他的な、うん、選択だったりだとか、ちょっとこう、本当ハイブリッドな感じがします。
うん、バランスいいですよね。
うん、
そのなんかバランスの良さもジョタのバランスの良さとはまた違う感じがあって、
うん、
うん、
まあもう5分に先制したというところで、その後7分にはロナウドへ拍手っていうシーンですね、
うん、
これは良かったですね、
うん、いいシーンでしたね、
うん、なんかこう、まあ、リバプールサポーターとしてはこの、あのシティ戦であのヒルズボロの悲劇の追悼の拍手の時にこうシティサポーターからこうすごくあったじゃないですか、うん、こう、うん、
そうですね、
はい、あのなんだろう、こうすごくいじられるじゃないですけど、こう、うん、否定されるちゃんとがあった中でリバプールサポーター、うん、そこでまあなんかこう怒ってじゃないですけど自分たちもってなってもおかしくなかったかもしれないですけど、さすがそこはちゃんとスポーツマンシップを見せましたよね。
そうですね、まあ本当こういう試合にあってこのシーンは、うん、とてもいいシーンでしたね、
うん、
そのクロップが言ってたライバル関係をその一旦脇に置くことが、まあ、そのサッカーのなんていうんですか、サッカーではこう全てのライバル関係を一旦脇に置いてやらなきゃいけないことがあるみたいなことをそう言っていた中で、まあ、それを本当にすぐ実践したみたいなこと、そういう感じです。
そうですね、まあこういうシーンがありつつ、試合としては時間進んでいくわけですけど、まあもうその後もだいぶずっと圧倒してましたよね、
うん、
うん、そうですね、もうなんかせめてまあボール取られたとしてもすぐファビーノとヘンドとチアゴで回収するみたいな、ずっと攻めてましたよ、うん、最終的にこうポゼッションとかも 72% リバプールだったんで、
うん、
ユナイテッド相手にこんなにポゼッション記録することもなかなかないですよね。
そうですね、本当この前半はもうなんか見ててリバプール強いなってめちゃくちゃなんかもうちょっと客観的にすごって
、うん、
なんかリバプールの試合相当見てきてますけどここまで強いなって思ったのって、うん、なんかこれが初めてかなっていうか、
そうですね、
これが一番な気がしたぐらいでしたね、
はい、確かになんかこう、まあ、今まで強かったですけどこう、まあ、ヒヤヒヤして勝つのが多かった感じでした、うん、こんなに圧倒した試合は今までで一番かもしれないですね。
なんかその勢いだけじゃなくて、まあ、もちろん勢いもこのリバプールあるんだけど本物の強さっていうか
、うん、
これもう紛れなく強いっていうか、
はい、圧倒とかなんかこう支配とかなんかそういう言葉が似合うようなぶりでしたね、
うん、なんかもうこのメンバーでこの試合やれば多分10試合やって10試合ともこの感じで勝つんだろうなみたいな、うん、なんかそういう気すらして、いやもうなんかほんと強さが際立ちましたね。
うん、なんか0-4、4-0がちょっと少なく感じたぐらいですもんね
終わってみれば本当にまあでも本当それくらいの内容だったってことですよね。
いやー素晴らしかったです。
素晴らしいですね。まあまあそんな感じで22分に、2点目ですけど、サラーのゴールで、これはでもめちゃくちゃいいゴールというかシーズンベストになんかラインナップされそうなゴールですよね。
うん、崩しとしては完璧なゴールでしたよね。中央は
完璧でしたね。
戸田さんおっしゃってましたけど、マネこんなんできたんだっていう。
そうそうそう。これすごいですよね、マネのアシスト。
すごいですね。なんか、新たなマネですよね、本当にこの試合は。完全にこう、センターフォワードとしてゲームメイクしてましたもんね。チャンスメイクしてましたもんね。
うんうん、
リバプールのゴールって、大体は相手のミスの一瞬でついて、
うんうん、
で、かっさらうようなゴールか、まあ、あとは、誰かしらのチートなフィニッシュで、まあ、無理やりゴールをこじ開けるかみたいな、大体そういうのだと思うんですけど、
うん、
今回のこのゴールに関しては、まあ、別にユナイテッド側がこう何らか特別ミスをしたかって言ったら別にそうではないと思うし、まあ、マネのあのパスとかすごい だいぶチートだと思いますけど、まあ、でもなんて言うんですかね、リバプールなんだけどこうリバプールらしくないというか、ああいう形でゴールを奪うっていうのはこうなかなかリバプールでは見られなかったかなっていう、
うん、確かに、うん、あの速いテンポでワンタッチでって、
うん、
あんまないっすよね。
そうですよね。アーセナルとかでよく、
うんうん、
うん、
見 ってたような、なんかそういう感じの、
確かに。
ゴールな感じがします。
そこに絡んでるのがマティプだから。
あの縦につけたパスは、ものすごかった
です。あれすごいですよね。
そうです。なんかこうずっとなんかリバプールはこうセットした状態から、こうゴール前を固めた相手を崩せないっていうのがずっと言われてましたもんね。
うんうん。
なんかそれをやっとこうセットした状態でしっかり崩したっていう意味では、なんか本当にやっぱ強いなって感じですよね。
本当ですね。
なんかずっとこう、まあ多分クロップはそういった相手に弱いっていうのはずっと言われてきて、なんかこうケータ取ったりとかチアゴ取ったりとかでこう、なんかこう崩せる選手をずっと集めてた感じがしたんですけど、それがこう実りましたよね、うん、ついに。
まあこれ決めたのはサラーで久々ですね。うん、ついに来たって感じでしたね。
よかったですね。
うん、
あのヨガポーズが出ましたね。だいぶ久々ですよね。あの PK 以外ってなると多分さらにって感じだと思いますけど。
いつぶりですかね、 PK 以外でリーグ戦の。
結構だと思うんだよな。まあでもここで決められたのは本当に相手も含めて考えるとめちゃくちゃもう勢い出るし、
いやそう
だな本当に、
うん、
はい、これで 2-0 となって、まあその後もすごいですね、ずっと、
うん、
もうリバプールのプレスももうすごかったですね。もう相手相当嫌だろうなっていう、
なんか一回コーナーに逃れ、相手がコーナーに逃れた場面とかでこうフィル・ジョーンズがカメラに抜かれたと思うんですけど、
うん、
すごい疲れてそうな顔してましたもんね。
めっちゃ肩で息してる感じの。
でもめちゃくちゃこんなこと言ったら失礼ですけど、フィル・ジョーンズってなんかいつ見てもなんか死にそうな顔してる気がなんか今は全然試合に出てないからあれですけど、一昔前結構その、
うん、
変な顔してるで結構いじられてましたよ、
ね、はい、有名なやつが
シュートブロック入ってる時なんか
でもなんかこんなこと言っちゃあれですけど、フィル・ジョーンズがなんか相手のセンターバックの中で一番今回良かったかなっていう感じはしますね、
うん、確かにそれはどっちが8000万ポンドか分かんないような感じは確かにありましたね。
まあ前半は 2-0 で終わるわけですけど、まあ前半すごかったですね。2点だと本当に物足りないっていう感じでしたが、
うん、
まあチアゴすごかったですね、うん、
チアゴ劇場でしたね。
まあなんか終始すごくて、まあどこを切り取ってもすごいって感じでしたけど、34分に、まあ結果的にオフサイドになりましたけど、ディアスがネット揺らした場面ありましたけど、それも高い位置からチアゴがプレスしてボール奪って、そこからファビーニョで最後あのディアスシュートしてって場面でしたけど、ここら辺とかもほんとすごかったですね、チアゴ。なんかもうあの頑張りにめちゃくちゃ感動しましたね、ここは。
いやそうですね、チアゴの守備ってなんかこうガツガツしてていいですよね。
熱いですよね、すごい。
そうですね、なんかそんなにこうやっぱ体とか大きくないんで、こうあんま当たり負けとかする時も多いと思うんですけど、すごく、ね、うん、熱さがやっぱありますよね。
すごいですよね、それをこの 2-0 の前半でやるわけですからね。前半であと何か気になった場面ありました？
アーノルドがあの1点目取った
後はいはいはい、
思いっきりネットに蹴り込んでデヘアに切れられてたのはちょっと
さっきそれ触れるの忘れてたなと思って
まああの結構よくあると思うんですよ、ああいうのって、
うん、
テンションが上がって、で特にやっぱりこうユナイテッドだし、アーノルドみたいな選手からしてみたら、やっぱりこう他のリバプールの選手と比べてもユナイテッドに対するこうライバル心みたいなのって特別強いと思うんですね。なんでやっぱりこうテンション上がってああいう風に蹴り込むっていうことはまあ別にあると思うんですけど、
うん、
あの切れてきたデヘアに対してこう逆切れみたいな人できる立場にはない、ね、ね、よく逆切れできるなみたいな、どう考えても上がるとか悪いよまああれぐらいの気持ちは大切なんでしょうけど、
あれってデヘア的には危ねえじゃねえかってことですよね。
そうだと思いますね、
あの顔の近く行ったんで、
はい、
それに対して
そうですよね、経験がある選手ですから、まあ、ああいうことやられたのって別に 結構あると思うんですよ、今までも。
うん、
ただ、うん、あれに関してはやられたことじゃなくて、こう自分のあんなかすめたのが、ことに対してだから、うん、あれに対してこう、逆切れできるって、なんか、すごいメンタリティーだなと思いました。
そうですよね。ごめんねえじゃねえかって言って、なんて言うんですかね、うるせえって言うんですか、ね、言い返す言葉が何なんだろうって。
なんて言ったんですかね、本当に。
確かに、ああ、その視点はなかったな。
すごいですよね。
最近すごいですよね、アーノルド。なんかもう風貌がすごい、なんか風格出てきたなって急にな
んかそうですね、見た目も日に日にチャラい感じになっていって想像していたとは、想像していたのとは違う方向に、ま、特に見た目とか言ってる感じはあります。
うん、ちょっとふてぶてしさも出てきてるしな。
うん、
まあ、後半入ってアーノルドもすごいいい守備見せてましたよね。
うん、そうですね。
あれはすごい良かったですね。
特にあのサンチョとの、まあ、ほぼ1対1みたいな形のやつですね。
うん、
一瞬後手に回ったかなと思ったんですけど、
うんうん、
まあ、すぐに体勢整えて突破そのものは許さなかったあのシーンとか、うん、あのボックスの中でファールもせず、かなり成長を感じるシーンでしたね。
唯一なんか相手に希望があったのがサンチョでしたもんね。
うん、
なんか特にこうユナイテッド戦といえば、なんかトレントがこうデビューしたばっかりぐらいの時にこうユナイテッド戦で先発してこうすごく盛り上がった時があったと思うんですけど、あの試合はちょっと苦い思い出があります
もんね。うんうん、確かに確かに、ずっと狙われてましたよね。
はい、そうですね。なんかラッシュフォードにボコボコにされて、
ああ
、のあ、やっぱまだトレントは若いんだなって、こうまだまだ成長しなきゃなって思った記憶があるんですけど、
うん、
そう考えるとすごい成長ですよね。
後半入ってリバプールも多少ギア落とした感じですよね。
そうですね。だからまあこれも本当にあれですよね、そのベンフィカとかシティ戦とかと同じように、うん、やっぱりどうしても先を見据えちゃうと、まあ、テンション下げられるところで落としておかないと、
うん、
まあ、無理に踏ん張って怪我してもあれだし、エネルギーを、まあ、消費してもあれだしっていうところで、まあ、昔、一昔前のリバプールってやっぱりこう最後までフルスロットルみたいなところが、まあ、良さの一つだったと思うんですけど、
うんうんうん
うん、まあ、それが何て言うんですかね、良さを失ったわけではなくて、こうよりチームとして成長したな、強くなったなって感じるような、まあ、ゲーム運びができているのかなっていう気はします。
まあ、だいぶ自陣でパス回す時間も増えてましたね、この後半の最初の方は、うん、っていう中で64分、ちょっと崩されかけて、結果的にオフサイドになってましたけど、アリソンが止めまくるっていう場面ありましたね。
うん、あれ本当にオフサイドだったんですかね。
いやなかった、
うん、なんか入ってれば認められたと思いますとか言ってました、うん、実際にあれ見る限りなんか線引かれてない状態ですけど、見る限り出てるようには見えなかったですよね。
あ、なんかすごい、あれ不思議だったんですけど、なんでああいう時ディレイしないんですかね。なんかこの試合もっと明らかなやつディレイしてませんでした、なんか。
うん、あったと思います、うんうん、しかもサイドの審判、はい、
そうそうそうそう、ね、同じ、なんか謎だなってまあなんか今に始まった話じゃないですけど、まあこれはでもアリソンですよね。
そうですね。
見せ場が来れば見せるっていう、う
ん、すごいですよね。あれだって別にあのオフサイドだと思ってたんで、オフサイドなのに止めるのすげーとか思ってたんですけど、うん、オフサイドじゃないとしたら連チャンで止める、まあその相手のシュートもちょっともうちょっとやりようあったんじゃないかっていう気はするんですけどまあでも、
うん、
それを差し引いてもポジショニングもすごかったし、反応もすごかった。
そうですね、ポジショニングがいいんでしょうね、多分その前の出方とかそのタイミングとか、
詰め方は本当にフォワードからしてみたら怖すぎると思います、ね、
うん、
一瞬でコースなくなるので、
だから割とアリソンの正面に当たってるように見えて、
うん、
そこに入れてるっていうか、
うん、本当にそういうことなんだと思います、
はい、うん、そのすぐ後ですね、カウンターからマネのゴールと、
うん、
これもロバートソンのパスカットからですね。で最後ディアス経由してマネがダイレクトでシュートと、 これはシュートも相当うまいですね。
うまいですね。なかなかああいうちょっと浮いたボールを利き足じゃない左で逆の方に振るって、
うん、
まあマネって特別ああいうシュートがうまいっていう印象特にないんですけど、
うん、
それでもこういうこの試合でこうやって決めれるっていうのは今の状態の良さを表してるかなっていう気がします、
うんうんう
ん、なんか別に外してもおかしくない気がしちゃうので、
うんうん、マネもでも何試合連続ってぐらい決めてますよね最近。
そうですね、だいぶ決めてると思います。
だいぶ決めてると思うな。まあ本当にマネの調子が上がってきたのは嬉しいな。なんか年末ぐらいとかだいぶ辛そうでしたもんね。
うん、そうですね、12月入ったぐらいからですよね。なんか急に点が取れなくなってみたいな。
そうそうそう、
だいぶなかなか。
まあアフリカネーションズカップ行って帰ってきてその後は割となんかリフレッシュして帰ってきたんですかね、やっぱ、
うん、でやっぱり本当にサラーとはやっぱり対照的でしたよね、
うん、
やっぱこの心身の面で、
うん、
やっぱりだいぶ違うのかな。こうああいう結果になるとピッチの上でもそういう風になっちゃうのかなっていう気はしますね。
そうですね、
いい方も悪い方も出たって感じでしたかね、うんうん、これまでのリバプール。
この時点で3点でそれぞれ、3トップが1ゴール1アシストですよね。
綺麗ですね。
綺麗に素晴らしい
です、ね、互いが互いに
本当に、うん、でその後メンバー交代があってディアスに変えてジョタ、その後80分にはチアゴに変えてケイタと。チアゴはもうなんか下がり方もかっこよかったですね
凄ましかったです、
ね、うん、なんかもういやすごいわって
あのチアゴがバイエルにいた時にバイエルンとパリ・サンジェルマン のチャンピオンズリーグの決勝の時に下がってった時のチアゴめちゃくちゃかっこよかったんですよ。で下がってった後もなんかベンチすげえかっこよくてその時にはもうなんかこうリバプールに来るんじゃないかみたいな話あったので、まあ、こんな選手が来るのかみたいな気持ちで見てたんですけ ど、
なるほど。
であの試合すげえもう下がっていく時超かっこよかったなってあ この時だけかなと思ってたんです。普段別に見てたわけじゃなかったので、そのなんか別に毎試合リバプールで下がってくるときすげえかっこいいんで、こういう選手なんだなって
思っていやすごいですねでその後85分にサラーの2点目ですけど、これをアシストしてるのが交代で入ってるジョタというところで、まあこれもいいゴールでしたね。
そうですね、ただなんか今日本当なんか マグワイアの増やしとっばっかりな気がするんですけど、まあ、これもちょっと、うん、ちょっと長くなっちゃうんですけど、だいぶマグワイアやらかしてるなって思っていて、
うん、
だからまあ一番最初は入ったばっかりの相手の若手のハンニバルのコントロールのミスからなんですけど、まずマグワイアのパスが愛情がないですよね。入ったばっかりの経験値がゼロに等しいようなその若手選手に対してああいう処理の難しいロブのパスを出すっていうのは、
うん、
特にリバプール空いてるとこプレスの的にしてくれって言ってるようなもんだと思うんで、
うん、
それをこうキャプテンっていう立場の選手がやっちゃうっていうのは、まあ、ちょっと残酷かなっていう気がするし、あとはこれは戸田さんも言ってましたけど、サラへのパスコースをだいぶ開けてたなっていう、
うん、
リンデロフが最終ラインの基準になっていたんで、
うん、
まあ、ここは彼ら2人が、まあ、どっちに合わせるのか、まあ、例えば中間にするのか分かんないですけど、その、まあ、合わせるべきだったと思うんですけど、ラインが不揃いだったんで、まあ、最終的に、まあ、段差ができてそこにサラへのパスコースができちゃってたんですよね。でしかもジョタがパス出した瞬間マグワイア足止めてるんですよ、
うん、
でマネへのパスだとするんだったらあまりにも背後のサラを感知してなさすぎだし、オフサイドにかけられると思ったのであればリンデルフが自分より低い方向にいるっていうことを分かってないってことなんで、いやそれやばすぎるしあのパスをカットできると思って一瞬止まったとしたら、それはそれで、あの、なんて言うんですかね、察知の能力が低すぎるし一瞬の出来事だと思うんですけど、どれを取っても
いやや
ばいっていう なんでちょっと、はい、ちょっとマグワイア、すごい言われてるんですけど、移籍金が高すぎたから言われてるだけかなっていうふうにも思ってたんですけど、シンプルに下手だと思いますね。
うん、そうだ。移籍金に見合ってないってだけじゃないよね。
そうだと思います、本当に。
うん、マグワイアに辛辣な回になって
なんか面白い写真がありましたよね、この試合で。
あ、
サラがヨガポーズしてるやつで、
はい、絶叫というか悔しがって
る、悔しがってるたまたまっていうかいいアングルで
サラの倍ですからね、移籍金マグワイア。ちょっとね、恐ろしい世界です。
まあまあ、これでサラーも2点取って、
うん、
まあ、複数得点取れたっていうのも、まあ良かったですね。
そうですね。
うん、まあ、これで完全復活なるかっていうとこですね。うん、
この状態のリバプールにまたサラが、まあ、前半戦はやばすぎたんであれですけど、まあ、その水準、うん、近い水準までサラがこうコンディションとか上がっていって、ゴールまで取れるようになっていったら、まあ、いよいよ本当に4冠への道が見えてきちゃうなっていう感じですよね。
ですね。はい。まあ、これで 4-0 になったんで、まあなんか、お、5-0 あるかみたいな雰囲気もありましたけど、
そう
さすがに。
いや、そうです。みんな 5-0 ダブル期待しましたよ。
いや、もうそんなことあるのって感じですよね、5-0 ダブルって。
うん、本当に。しかもこれ、もしサラが決めてたら、どっちの試合でもハットトリック。
確かに。
シーズンダブルのどっちも 5-0 で、一人の選手が両方でハットトリックみたいな、本当にもう二度とないんじゃないかっていうレベル。ユナイテッド戦に限らず、どの試合でも作れなさそうな記録
が
作れたんですけど、ちょっと惜しかったですね。
まあまあ、でも 4-0 すごいですからね。
うん、
いや、そうなんですよね。なんかちょっと麻痺してきますよね。
そう、本当に。4-0でももっといけたなっていうふうになっちゃうのが、それぐらい気持ちの面とかでも余裕があります。
まあでも内容的には本当にそんな感じだったしな。
うん。本当に何回も言ってますけど、この先を見据えてのこういう展開だと思うんで、本当この試合にもっとかけてれば、もっと点取れたと思うんですよ。
はいはい。
だけどやっぱり先も見据えつつ、まあ、前半とは打って変わって少しテンション落とした中でも、まあ、こうやってまた2点取れるっていうのが本当にリバプールの、まあ、強さ、恐ろしさを感じさせる部分だと思うので、うん、後の分に取っておいたと思えば、まあ、あれかなって感じですね。
うん、ですね。まあ、そんな 4-0 の試合、マンオブザマッチ、いっていきますか。
はい。
じゃあ、マジスタからどうぞ。
ああ、どうしましょうか。
迷うよね。
これは全員良かったですもんね。
うん。
まあでもやっぱりチアゴですかね。
はい。
はい。もうチアゴって感じの試合でした。
そうですね。じゃあ、コーク。
はい。二人で悩んでて、まあ、それチアゴとサラなんですけど、
うんうん、
純粋にピッチの上で一番誰が素晴らしかったかって言ったら、まあ、チアゴだと思うんですけど、
うん、
今回はちょっとサラ選ぼうかなと思っていて、うん、っていうのもやっぱり、まあ、なかなかゴールが奪えてなかったっていう中で、まあ、相手がねだいぶ落ちるとこまでも落ちちゃってるとはいえ、まあ、ユナイテッドっていう、まあ、リバプールにとってのライバルに対して、まあ、こうやって2ゴール1アシストっていう、まあ、結果の面でも復活を印象づけるようなパフォーマンスをしてくれたっていう、まあ、この先を考えた上でも大きいなって思わせてくれるような活躍だったので、まあ、そういう、なんていうんですかね、気持ちの面でもさらに上げようかなっていう感じですね。
うんうん。なるほど。僕も、まあ、チアゴとサラ悩み、全くコークと同じ理由でサラかな。もうね、ほんと全く同じで。
うん、
まあ、ここで取ってくれたっていうのと、まあ、この先の大事な試合でもう頼むっていう感じですね。
そうですね。こう、ドラマとかストーリー性考えると、もう本当に嬉しかったですね。単純にサラの活躍は。
うんうん、
いや、本当。 なかなかちょっと遠かったですからね。まあそんな 4-0 で、これでまあシーズン、2試合では 9-0 という、もうちょっと差が歴然でしたね。
ユナイテッドにこういう形でダブルできる日が来るっていうのは、まあ、ちょっと想像してなかったですね。数年前までは
ですね。1点も取られてないわけですからね。去年のあの、5月かな、アウェイの試合は 4-2 でしたっけ。
はい、そうですね、はい、スコア 4-2 でしたね。
あれもだいぶ熱い試合でしたけど、まあ 4-2 ですからね。とはいえあの時はリースとナットのセンターバックコンビ懐かしい試合ですけど、でもあの時の頑張りがあるんで今があるっていう感じですね。まあでもこれで、リーグ戦も本当に落とせない試合が続きますけど、次がエバートン戦ですからね。
そうですね、
今度は日曜の夜かな。
はい、そうですね。改めてこの、まあ、ユナイテッドのダービーとマージサイドダービーとか連続するっていう、すごいシーズン終盤ですよね。
いや、すごいですね。
挟んでるとはいえ、その前もシティですもんね。
確かに確かに。いやこれはもう本当にすごい試合が続くな。その後にまた、CL でビジャレアル。今度は先ホームなんですね。それが、まあ、1週間後にあると。その後は、ニューカッスル戦アウェー週末にあって、次ミッドウィークビジャレアルアウェー、この辺まではだいぶあれですね。まあずっと続きますね、この後
続きますね。
ファンとしてはこの上なく幸せな1ヶ月、
そうですね、
間違いないですね。
まあビジャレアル倒せればCL も決勝になるんで、5月も相当すごいことになりますね。
シティかレアルですもんね、この日程の中に。
いやー本当に、まあリーグ戦その間どうなってるかっていうのはありますけど、5月14が FA カップ決勝、5月22がプレミアの最終節、で、その次の週末がチャンピオンズリーグ決勝だから、すごいっすね。あれか、サウスアンプトン戦が FA カップの決勝と最終節の間にあるのか。
多分そうですね。はい。
ここら辺もすごいな。どうなってるかな、この辺。
いや、あの、あれですよね。他会場の経過が流れてくる時期ですよね。
そうなりますね。最終節までね、可能性があると。あのシティが戦ってる相手はジェラードってことになるんで、
はい、
ちょっとねそこはもう今想像すると今からちょっともうでも何気にアストンビラリバプールも残してるんですよね。
そうなんですよね。これをジェラードがどんな気持ちで挑んでるのかっていうのは、もうアストンビラは何も残ってないですもんね。降格もまあ多分なって、まあ、CL に食い込むってこともなくて、あまりなんか何かを求めて戦ってる感じじゃないですもんね、残りは。まあ、そんなこと、あのジェラードももちろんそんなステージ試合とかはしないでしょうけど、でもこれでなんかこう、例えばアストンビラが降格争いしててとかだったら、すごくなんか残酷なゲームになってたかもしれないですよね、ジェラード。
確かに。いやー、すごい、すごい5月になりそうです。
はい。
まあでも本当に、楽しいですね。こうやって4冠を目指せているっていう、この状況を楽しもうっていう感じですね。
はい、幸せですね。
ですね。
これちょっと一回なんかお話ししてみたいなと思ってたんですけど、4冠の中でどれが一番取るの難しいと思いますか？こっから。
あ、こっから。こっから。あ、からか、難しいな。
まあ、とりあえず。FA カップは1か8か、もう決勝まで行ってるんで、まあ、5部だし、正直、リバプールの方が、まあ、いい状態かなって感じはするから、まあ、FA カップが、とりあえず、まあ、2ランクぐらい下がるかなって、難易度的には。って考えると、やっぱり、まあ、みんなそうだと思うけど、2択で、 でどっちかっていう感じだと思うんですけど、対戦相手のレベルが高くて緊張感がめちゃくちゃ高いチャンピオンズリーグか、対戦相手のレベルはチャンピオンズリーグほど劣るけど走り続けなきゃいけないのと他力な面もあるリーグかっていう感じで、
そうだね、
印象もありますよね、その人によってどっちの方がっていう、
まあ普通にいけばって言えると思うけどリーグの方が難しいんじゃないかなって気がしますけどね、今の状況、
そう、まあそうですよね、現状
勝ってなきゃいけない、勝ってもわからないっていう感じです、それこそチャンピオンズリーグを優勝したシーズンはそういう感じでしたもんね、
確かに確かに、
最後まで勝ち続けて走ったけど、
そうでしたね、あれ結局1ポイント差のまま、
はい、そうですね、
じゃあ今もあれ
かなり似た展開、
確かに、でもまあリーグ今リバプールが厳しいとか難しそうって言ってるのと同じぐらいやっぱシティも厳しいと思うんですよね、だから本当にどうなるかですよね、からまだ6試合あるわけだから、
そうですね、
知ってるな、本
当にこんなことが起きてしまったら本当にもう残酷すぎますけど、ここまで来てあと3つ何も取れないっていう可能性があるのがやっぱりこうサッカーというか、
そうだ、
まあ美しさみたいなやつの一つかなと思うんですけど、
さ
すがに一つも取れないっていうのはちょっともう地獄すぎるので
、うん、FA カップだけでもちょっと嫌だよね、
そう本当に
4冠狙っててなんかまあ2冠取れたけどカラバオと FA カップってなるとちょっと、
そうですね、
なんでまあちょっと FA カップは前提で、はい、カップ取れます、まあカップ取れるブルか国内3冠か、まあちょっとね、ネガティブには考えたくないですけど、まあ本当に取れない可能性もあるっていうぐらい、気持ちも、まあ、持ちつつというか、そういう怖さもある中でやっぱ選手たちとか、まあ、一丸となってクラブの人たちで戦ってるんで、
そうですね、
はい、見守りたいですね、
でもやっぱそう考えるとビジャレアルの試合2試合勝ち抜けるのがやっぱ大事ですよね、いろんな意味でのそのモチベーションとかも含めてそのタイミングも結構あるかなと思うんですけど、5月の入ってすぐでもう決勝進出って決まるわけじゃないですか、で結局その決勝戦あるのももう一番最後の最後なんで、そうするともうその間、まあ、基本リーグに集中できるっていう状態になれるんで、それを最後の最後に CL 決勝あるんだっていう状態で戦えるのはやっぱでかいと思うんですよね、そこにいかにこうまあ怪我人とか出さずに勝ち抜けられるかっていう、だからそういう意味では4月27のファーストリーグめちゃくちゃ重要ですよね、
ああ確かに、
ここで結構まあもう理想3点差とかでリードしてセカンドレグ迎えられてると結構いい状態でいけるんで、
そうですね、
他のその前後のリーグ戦とかにちょっと力を避けるっていう、そういう状態を作れるかみたいな、
いや確かにビジャレアル戦めっちゃ大事ですね、
ビジャレアル戦めっちゃ大事だな、
で
ここ負けたあの敗退したりすると結構精神的にガクッときそうな気がするんですよね、
確かに
それも怖いなっていう、
確かにここまで来てなんかこう無冠じゃないけど残り無冠の可能性がなんかこう頭にちらつきますもんね、選手も、リーグも取れないかもしれないしっていう
ね、
確かに決勝に行けばなんかそのなんか興奮とかアドレナリンじゃないですけど、だいぶまたなんかこう、まあ、疲れててもモチベーションがどんどん上がっていきそうですもんね。
行くと思うんだよな。
確かに、そこはめっちゃ大事ですね。
まあ、なので、次、エバートン、サクッと勝って、ビジャレアルも、もう、ガンといっぱい点取って勝つと、
はい。
いう感じですかね。
は
い、ということで、ちょっと、シーズン残り、熱くなってきましたけど、応援楽しんでいきましょうという感じですね、
はい、
はい、では、今回は 以上です。感想などは、ツイートしてもらえると嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LAC ラボがお送りしました。それではまた次回。